Spinner。
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2021年4月24日放送。ゲストは湘南の風のショックアイさん。音楽活動に影響を与えたジャマイカでの体験、そして歩くパワースポットと呼ばれるショックアイさんが習慣にしている神社仏閣巡りのお話です。お楽しみください。
まずその音楽との出会いってのはジャマイカだったんですって。
そうですね、まあ、プロを目指そうと思うようになったのがジャマイカがきっかけで、実はその前にも、まあ、出会いは本当は渋谷の街なんですけど、最初にあのターンテーブル2台買って、で友達の周りで DJ ですよね。
何歳ぐらいだったんですか。16歳。
それでこう友達の前で披露するようなことをやってたんですけど、うん、そうですね、4年ぐらいやってて、でちょうど19、20歳ぐらいの時に、まあみんな友達とかが学業をそのまま優先して大学行ったりとか、仕事でもうあんまりこう遊び場に集まんなくなった時に結構孤独を感じて、で僕まあ鎌倉なんですけど、ずっと私立 の都内の学校行ってて、でなんか自分がこれがどうしていいのか分かんなくなって、一回こう1年ぐらいまあ地元に戻って、ちょっとまあ引きこもるわけじゃないですけど、ずっと何もしない生活を送ってた時に、友人がちょうど僕と同じぐらいに音楽始めてたんですけど、彼は今も親友なんですけど、がレゲエをずっと好きでやってて、ジャマイカ一緒に行かないかということで飛び込んだんです。でお金がないんで、ちょうどその3年4年ぐらいやってた DJ でバイトしながら買い溜めてたレコードを全部売却して、それでオープンチケットと多分10万円ないぐらいのお金だけ握りしめて、1ヶ月最初にジャマイカ行った時に、そう最初はすごい嫌だったんですけど、ジャマイカすごい治安悪いんで
怖い、やっぱり
怖かったですね。
怖かった、
はい、
そうだな、まあ、ディーンにとっては、ね、
まだ自分も19歳とか20歳とかなん で、 でレゲエが好きなわけでもないのにもう帰ったら絶対やめようみたいなふうに思ってたんですけど、一つショーがあって、バンドショーが、でそれで結構感動しちゃって、で歌えてかっこいいなということで、それまではこうどっちかというと DJ やったんですけど、歌を歌うことを選んだんですけど、
う
ん、
DJ やってる時は割とどういう系統の音楽、
ヒップホップとか、あとソウルとか、うん、
なるほど、
ダンスクラシックとか、うん、そういうものでしたね、ブ、うん、ラックミュージック、ま
あ、王道だな。
はい、そうです。
でもまあそんな中でいきなりまあその DJ 的なことからこう歌手になるっていうのは随分と、
そうですね、その友達がグループ組んでて、うん、でそのグループに入れてくれと、で最初はかける曲をヒップホップからレゲエに変えればいいでしょっていう具合だったんですけど、はい、まあ、うちはそれが足りてるから今歌い手がいないから歌歌ったらどうだって言われて
まあバンドあるあるだよね。
そうです、そうです、そうです。したらなんか友達と一緒に一曲書こうってことで、オリジナルのもう、まあ、ラップみたいな、ちょっとお経みたいな、まあ今で言った音楽とは言えないようなものですけど、一曲だけ作って歌い出すっていう、でまあ友達が喜んでくれたりするのが最初は嬉しいから、とにかくまあ何もこう、まあ、未来に対して目標もない中で、まあ、友達とワイワイしながら喜んでもらえることが嬉しいからっていうので始めたんですね、マイクを。
なるほど。でもそんな中でまあラップ始めたり歌を歌ったりということですけれども、レゲエで知り合ったことは大きかったですか。レゲエの音楽の魅力がやっぱり、
ね、大きいですね。やっぱレゲエミュージックってまあレベルミュージックって言われていて、結構その抑圧されたまあエネルギーを音楽で発散するとか、あとは結構社会性の強いメッセージ多かったりとか、まあ、当時はそこまで理解はしてなかったんですけど、ちょくちょくやっぱりジャマイカにこう行くんですけど、その中でやっぱりその当人というかジャマイカ人たちのエネルギーと、あとやっぱりこう本当にハングリー精神みたいなところが、なんか自分自身にすごくフィットしたというか、だからそこが僕の中では一番大きいですかね、続ける理由になったというか、はい。
ジャマイカ行った時ってのは何してるんですか。音楽の修行みたいな形なんですか。
そうですね、基本的にはその近くにまあ本当にスタジオがいっぱいあるんですね、そんな大それたものじゃなくてちっちゃい、でそこにとにかく顔を出して、でそこにするとアーティストが結構来るんですよ、でレコーディングしてるとフラットこう見させてもらったりとか、結構ビッグアーティストとかのレコーディングに急に立ち会えたりとか、まあ、向こうも日本人が珍しいから優しい人捕まえると結構こういいよいいよっつって見てきなよ、
見て、そうそう、
お前も DJ やる、あの歌歌うんだろうみたいな、ちょっとやばいやつ来るからあの見てっていいよみたいな、
いやいいね、そういうの。どんなさ、なんかレクチャー受けたりレッスン受けたりするよりも、何しろ音楽なんて現場からのものが一番大きいからね、
大きいですね。でいろんなやっぱアーティストいるんですよ、立ちの悪い人もいればすごくあのビッグネームだけど礼儀正しい方がいたりとか、あともう来る 時にも取り巻き20人ぐらい連れて、本当ギャングスターみたいな連中もいるし、なんかそういうのがすごく面白くて、まあ面白いし怖いんだけど、やっぱりなんか、うん、そこで他にはない何かエネルギーみたいなのを感じてましたね。
その湘南の風にとってこうどういう影響があると思う？
そうですね、今のメンバーもみんな、まあもちろん知り合ったのは東京だったり神奈川ですけど、うん、やっぱりみんなでこうジャマイカに合わせて一緒に行ったりとか、うん、で長期滞在したりもしてて、やっぱその中で、まあ、最初は音楽っていうこうすごい、なんていうかな、レゲエミュージックっていうカテゴリー、はい、まあ、こういうサウンドでとか、うん、まあ、そういうものでしたけど、やっぱり実際生活して感じたエネルギーっていうのは、そこでやっぱりかっこいいよねっていう風にシンパシーを感じたメンバーであったから、結構みんな出どころ微妙に違うんですけど、うん、やっぱその音楽で一旗あげるぞとか、うん、今まで評価されてこなかった自分たちが、うん、この音楽マイク一本で、うん、その日本の音楽シーンに殴り込むぞみたいな気持ちはすごく一緒に背負ってましたね。
なるほど、うん、特にやっぱりそういう力が一番強い音楽の一つだもんね、レゲエ
って
、ね、
そうなんです、
ね、だからやっぱり表層的にほら音聞いて、これがレゲエだよ、これがレゲエのリズムだよって話じゃないじゃない、
う
ん、
そうですね、
はい、ぶっちゃけ最終的にリズムなんてどうでもよくて、レゲエの精神っていうか、
そうです、う
ん、フィロソフィーが大切だもんね、
はい、だからどっちかっていうと逆にこのメジャーの世界でやらせていただくようになってから音楽の知識つけなきゃなっていうことで入ってからの方が
最高じゃん、
勉強しましたね、はい、
いや絶対その方がね本当なんだよね。でもさ
逆にやっぱそこの会話の要は言葉を当時デビュー当時で持ってなかったから、うん、やっぱミュージシャンの方と一緒に仕事するときに、うん、感覚でやけど伝わらなかったりするときに、そこからやっぱりこう言語としての音楽をちゃんと学ぼうと思って やりだしたんですけど、やっぱ最初はもう本当によく俺たちがプロデビューできたなっていうぐらいでしたけど、勢いだけはありましたね。
でもそれに勝るものなんてないからね、はい、好きなスポット教えてください、ジャマイカ。
そうですね、その中であんまりちょっちゅうはいけないんですけど、やっぱり気持ちをこうリフレッシュさせたいってことで、はい、無人島があってちっちゃいライムキーっていう、でそこに行くためには、まあ、船着き場があって、うん、そこで交渉してしたらちっちゃい小舟に本当にあのモーター1個積んでるようなとこに乗せてもらって、で無人島で降ろしてもらって、無人島って言っても本当にあのちっちゃいです。でそこを降ろしてもらってバーって帰っていくんですよ。でそうすると本当にあいつら帰ってくんのかと、迎えがあの別にこういうタイムスケジュールとかあるわけじゃないんで、じゃあ何分後何時間後なみたいな感じで、本当にじゃあとか言ってブーとか言って船で行っちゃうと本当に何もないから、ここもしあの迎えに来なかったら俺たち死ぬぞとみたいなところが、でも本当気持ちよくて海も綺麗で、で結構交渉するところでも結構値段とかいい値だから、本当交渉すれば半額にもなるし、何も言わずいい値で言うと結構高い値段取られたりするような交渉が当たり前なんで、ジャマイカなので、
まあ来なくたって不思議じゃねえわな。
そうなんですよ、うん、で泳げる距離でもないんでそうですよっていうので最初結構ビクビクしながらやったんですけど、はい、まあ大丈夫で、はい、全然本当大丈夫なんですけど、うん、そこがやっぱすごく楽しかったですね。
食べ物なんかどうなんですか？
食べ物は安いですね、基本安いですし、慣れれば美味しいんですよ、うん、例えば魚をボイルしたものとか揚げたものとか、うん、あと多分ジャマイカにしかないんですが、アキ&ソルトフィッシュっていう、アキっていうなんか熱を加えると毒が取れる身があるんですよ。ちょっとなんか卵みたいな、それをまあ炒める、あと葉っぱと一緒に炒めて、あと魚のが入ってるみたいな、アキ&ソルトフィッシュっていう塩魚と一緒に炒める、それはすごい美味しいんですよ。
なるほど。
で大体揚げパンと一緒にこう食べるん
ですよ。お酒は？
お酒ラムですね。
あ、そうだね。
そうです。でもあんまりやっぱラムも高いんで、現地の連中、一回僕らだから湘南の風になってからもジャマイカ行った時に、うん、まあ、現地の連中の知り合いが何人かいるんで、うん、お酒持ってくんですけど、うん、めっちゃ弱いんですよ。弱い、なんていうかな、酒があんまり慣れてないから
。そう
なんです。
なんかガブガブ飲みそうなイメージがあるけどね、なんとなくこうさ陽気に、
うん、でもなんかやっぱラムが美味しいですね、うん。で日本からそれこそ芋焼酎、当時僕らハマってて、はい、芋焼酎持ってったんですけど全然美味しくなくて、やっぱセット気温とか湿度とか、
ね、お酒とかタバコとかっていうのは本当にその場所その土地でって話になるよね、はい、
なります。もう芋焼酎あれっつってみんなで、はい、
そういうものだよね、はい、香りとか街の香り、温度湿度、
そうなんです、
ね、いろんなものが関わってくるんだろうね、はい。 鎌倉とおっしゃいました、ずっと。じゃあもう本当に海は近い。
そうです、由比ヶ浜っていう。
おお、いいとこじゃない。
鎌倉の本当駅の近くのところに住んでいまして、うん、今も実家はそこですし、うん、でもまあ中学校からもう僕東京の学校行ってしまったので、うんうん、意外と鎌倉での思い出っていうのは少なくて。
なるほど。
ただ最近また鎌倉、僕一人で北鎌倉行ったりとか、うん、ちょっと神社仏閣巡るのは好きなんで、ね、うん、今コロナでそこまで頻繁に行けないんですけど、はい、うん、やっぱいいとこですね。
いいね、うん、でも そもそもその神社巡り行ったらいつ頃始めたんですか？
5,6 年前。
きっかけ、何きっかけなんですか？それ、
きっかけは僕その歩くパワースポットっていう風に呼ばれるようになってそうですよ。で、
まあ、歩いちゃってるからね、パワースポット。
そうなんです、そうなんです。
すごいよね。
あのゲッターズ飯田さんっていう占い師の方に占っていただいた時に、はい、そういうふうに異名をつけてもらっていただいて、それからなんか噂でどんどんどんどんこう僕を待ち受けにすると運気が上がるみたいなことが言われるようになったことを自分が知って、
うん、なるほど。
それでこのままだとまあなんか僕もやっぱ期待されるのを、
なるほど、
をこう裏切るのってなんか嫌じゃないですか。
名前負けしないようにってやつ。
はいはい、そうですそうですそうです。名前、最初は本当そういう気持ちで、でも努力の仕方がわからないじゃないですか。先ほど言ったほら音楽だとミュージシャンになったはいいものの実力が追いついてないから。
面白すぎるんだ
よ。そうそうそう。そうそう。実力が追いついてないから勉強、音楽の勉強後にしたっていう話と似てて、先に歩くパワースポットって言われて広まったからこそ、これちゃんと追いつかなきゃ、追いつかなきゃ
って。でも言ってくるのはすごくわかるけど、どうやったらそのパワースポットになれるのかはね、
わかんないです。
そんなのどこにも書いてないもん
な。書いてないし、努力の仕方もわからなかったから、とりあえず神社だろうと。
なるほど。
っていう安易な発想ですよね。それで、まあ、まずは神棚を家に、まあ、ちゃんと祀って、はあ、でもちろん日々の行いとか、もともとそんなずるいこと好きじゃないんですけど、うん、そういうこともまあ人が見てるみたいな関わらずちゃんと心を正していこうとか、うん、神社行こうとか。そしたらでも本当最初は毎日行くぐらい行ってたんですよ、神社に。で毎日神棚の水取り替えて手合わせてみたいなことやってたら、なんかすごいいいなと思って、うん、でそれは何がいいかなっていうと、神社毎日行ってると最初のうちは お願い事してるんですけど、うん、そのうちお願い事をしてる自分がちょっとなんか欲深いなとか思うようになるんですよね。毎日行って毎日何かお願い事してる自分がちょっと嫌になって、そうすると毎日感謝を伝えようみたいな思うになっていくんですよね。で感謝を毎日伝えて一日が始まるっていうことが、自分にとってなんか心がすごい落ち着くなとか、あ、自分が自分のこと、変な言い方ですけどちょっと誇れるようになるというか、別に誰かが見てるわけでもないんだけど、誰も見てないところで自分はしっかり礼に尽くして、うん、まあ本当5分10分かもしれないけど、うん、毎朝手を合わせる、水を取り替える、うん、でこう目をつぶって手を合わせてるってことに、あ、なんかこういうふうにちゃんと自分は一生懸命やってるから、うん、これでもし歩くパワースポット、なんだよ待ち受けにしたけど何もいいことなかったじゃねえかって言われたとしても、うん、自分は傷つかないなと思うようになったんですよね、うん、だからそれはなんかちょっと僕音楽に近いなと思って、音楽も最初やっぱり自分がもちろん努力はしてたけど、うん、自分の実力以上の評価が立った時に、うん、やっぱ苦しいんですよね、うん、自分が。そうするととにかく音楽のこと、レゲエのことは大好きだよと、うん、誰よりも好きな自信がある、うん、でし毎日毎日それに対して時間を使ってるし、うん、命もかけてるってなった時って僕全然怖くなくなったんですね、うん、そういう批評っていうものが。だから一緒なんだなと思って、で僕はその歩くパワースポットって言われてることに対しての批評っていうのも最初のうちは気になるんですよね、はい、でもなんか自分が一生懸命やってるうちになんか気にならなくなったし、でもあと自分自身が単純に神社好きになって、うん、今言ったようにいろんなところにこう旅するようになったりとかいうのもなんか逆にいただいちゃったなみたいな。
素晴らしいね。
はい、って思ったんですよね。
逆に言うとでもその物事何でもいいからそうやって取り組めばいいっていうことになるよね。
そうですね、
ね、
う
ん、その人にとってさ。でもそれはきっかけがそういうことっていうのはとても面白い話だし、
はい、
それを自分でそのクリアしていこうっていう姿勢そのものじゃないですか、
うんうんうん、そうですね、ね、
それって人生そのものだからね、やっぱり面白い、はい、たくさん巡られてると思うんですけど、
はい、
お好きなところはどこですか？
やっぱ山の神社が僕好きで、それこそ秩父の方に、まあ、神社って結構そんなに有名ではないけどすごく素敵な神社さんっていっぱいあって、それこそまあ三峯神社ってすごく有名な神社さんではあるんですけど、他に秩父神社とか宝登山神社とか、その3社、秩父で結構有名な3社巡ったりとか、あとは鹿島神宮、香取神宮っていう、まあ、東国、うん、あの香取の方ですね、
はい、
日立の方ですねとかもいいし、 でもあの大岩神社がすごいですね。
どこですか？
あそこは日立の、日立結構いい神社多いんですよ。でその大岩神社は本当に山だし、それこそ昔の神仏集合の名残岩で、いきなりこう仏像がポツンと山の途中に立ってたりとか、もう山ですね、山がこう神体って感じなんで。
へー、ソロハイのすすめって書いてあるんだ。
はいはい、
どういうこと？一人で行きなさいと。
一人で行くのをおすすめします。なんかあの僕思うのは、僕も結構やっぱり SNS 使ったりとか、まあ、こういう職業なんで、うん、やっぱりインターネットから情報仕入れたりとか、うん、今の流行りものをチェックしたりとか、やっぱそういうことにすごく時間をやっぱ使ってしまう職業でもあるんだけど、うん、一方でやっぱその情報にあの頭がこうなんていうんですかね、こう混乱しちゃったり、まあ、今の人たちってみんなそうだと思うんですけど、単純に神社に一人で時間かけて行って、うん、でたどり着いて、で下手したらハイキングみたいな場所もあるんですね、うん、で特にそういうハイキングするような場所は僕好きで、うん、そこに一人で登ってると本当に情報から離れられるんですよね、うんうんうん、その時間ずっと黙々とただ今を生きるというか、うん、今をただ一歩一歩踏みしめていく、うん、で目標が明確にあって、そこの周りにはまあただの木々のざわめきと土を踏みしめる感触しかないし、でそこにちょくちょくこうちっちゃい社が出てきたり、さっき言った仏像ができたり、ちょっとご褒美があったりしながら、純粋にこう一人の時間を楽しむっていうのが本当に今の時代に必要だなと思ってて、で昔の人ってもっと洗濯に時間かかったり、食事に時間かけたり、掃除に時間かけたり、結構夢中、無我夢中になる時間っていっぱいあったはずなんですけど、うん、全部便利になっていて、
う
ん、
そうだね、
結局常に情報を仕入れてる、ね、常にリスクを負ってる、
あるいは思考してるかね、
思考してる、うん、もちろん大事なんですけど、うん、そこからやっぱ離れる時間を持つべきだなっていうふうに僕は神社を巡ってて思って、うん、でまあ友達と行ってワイワイするのも楽しいんですけど、うん、やっぱ一人で行くとより、
そうだね、
自分の時間、まあ、今は本当に夢中になるっていう時間になるんで、うん、結構ソロ一人で行くっていうのはおすすめです、
うん、
はい、
でこれはまたさ、都内の本当に神社にプッと入っただけでもさ、もうそこの空気っていうのは変わるから、
変わりますね、
はい、確実にね、はい、うん、その周り本当普通の街並みであったとしても、はい、確実に変わるもんね。
変わります、うん、やっぱそれをもちろんその感覚を守るためにね、うん、ずっとその神職の方たちはそこをキープしてくださってて、だからあの場所っていうのは僕にとってもやっぱり必要でもあるし、もちろんね、公園とかキャンプ行ったりとか釣り行ったりとかサーフィンしたりとか
同じだと思うけれども、
はい、特にその設計されてる神社仏閣はちゃんとそういう一人自分に向き合う時間を作る、だからそこはすごく今の現代人は特に気軽に行ける場所でもあるので、はい、すごくそこは行ってほしいなと思います。
ご本が出ました。その名も強運思考、
はい、あの僕に声かけてくださった担当編集者さんがこのタイトルでいきたいと。で僕自身運って自分の捉え方だと思っていて、例えばじゃあ宝くじ当たっても不運になる人はいるし、うん、幸運をつかむ人もいる、うん、で例えば僕もミュージシャンになってよかったなっていうふうに今思えてるんだけど、逆にミュージシャンになってなくても僕はおそらくあの時ミュージシャン辞めてよかったなって絶対僕思ってると思うんですよね今。要はミュージシャンになってても幸せだし、あの時諦めて
他の道進んでてもね、
他の道進んでてもあの時ミュージシャン辞めてよかったな、諦めてよかったなって思えてたと思うんですよ。もちろんその中にはいっぱいいろんな試行錯誤があるけれど、結果的に自分はそう思ってるはずなんですよね。でそれがすごく象徴的だったのが、僕24歳の時に今の奥さんですけど、彼女とまあ今後どうするんだって話になったんです。でもちろんお金になってないからもう苦しいんですよ、2人で暮らしてて。で僕仕事やってたんですけど辞めてどうするのってなった時に、まあ26歳2年後、まあ1年半ぐらいしかなかったんですけどにデビューできなかったら僕は音楽辞めるって約束したんですよ。でもその代わりにその彼女がもし慣れなくても2人で海の近く住んでマンションの管理人でもいいじゃない、そのマンションの管理にあって2人でなんかマンション管理して終わったらなんか海にサーフィンしに行ったり大きな犬飼って海岸で遊んでたりすればいいじゃんって言った時に、あ、なんかそっちも楽しそうだなと思ったんですよ。要はどっち行っても幸せだって僕思ったんです、その時に。でその時に結局じゃあ分かったって1年半頑張ってみるって言って、結果ミュージシャンになるって方を実現させたんですけど、 でもなんか今も結局一緒なんですよね、どっちに進んでも幸せだっていうふうに、結局人の幸せとか自分が運がいいとか思うことって自分の考え方一つで変わるし、で逆にでもそういうふうに運がいいとか自分が幸せに笑顔を過ごしていたら、やっぱりいい話とかいい出会いっていうのは巡り込んでくるっていうか、うん、っていうふうには思ったんで、まあそんなことも入ってます。
でも特にさ、今の時代、まあコロナ禍っていうのもあるけれど、はい、まあ我々の世代が想像もしなかったぐらい大変な時期なわけじゃないですか。こんな、はい、こんな時代が来るなんてちょっと知らなかったわけで、 で、そんな中でやっぱりね、音楽家も大変だけど世界中の人が苦しんでる、その中でこう、はい、ポジティブなマインドを持つ方法ってものすごく大切だと思うんだよ。
そうですね、まあ僕がしてることは同じで、きっともちろん一方でコロナが収束、一刻も早く収束することを願ってるし、そうなると信じている一方で、もしこれが長引いたとしても、その中でどう自分が幸せにできるか考えられるかってことを行動し続けるしかない。でこっちがまあすごい幸せにすることは難しいにしても、毎日必死になって楽しく生きることは僕はできると思うんですね。その今をさっきの夢中になる、不安探すことはやっぱりいくらでもみんな簡単にできちゃう時代なんですね。さっき言った情報いっぱい、不安探しはみんな好きだし不安探すんだけど、そうじゃなくて今に夢中になる、でもそういうふうにやっていくうちに、やっぱり本当に目指してたそのコロナ収束っていう方向にもきっと気づかないうちに近づいていくっていうか、どっち行っても幸せだ、どっち行っても楽しいを探すっていうことを僕はしてますね、はい、
そういう作業がなんか強運を招くっていうか運を磨いていってるのかもしれないね、はい、おそらくね、
うん、なんかきっと僕自身後付けでね、歩くパワースポットって呼んでいただいたかもしれないんですけど、自分を紐解いていくと、きっと歩くパワースポットって言われたことも僕の中でポジティブに捉えたし、レゲエミュージックを選ぶって言った時には、あの時ってもちろん反対もされてたし、何それみたいな時代だった時に、でもそれを自分はポジティブに捉えてたし、きっとそれがあったから今があるっていうふうに思ってて、それに気づくきっかけにもこの本を書いてて思いました。だからもう今後も何か起きても、それはだから自分に起こるべきして起きたと思うようにしようと思ってます、は
い、起きたものをじゃあどう転がしてやった
らいいの、ね、はい、そうです、
うん、そこはって実は簡単そうで難しいんだけど、でも考え方だもんね。
そうです、考え方と、あとはやっぱ本当に考えなきゃいけないと思います。それを自分の中でどういうふうに、さっきおっしゃったように転がしていくか、それはポンと降ってくるものではないから、自分の中で、あ、じゃあこういうふうに計画立ててこういこうと、さっき言ったようにじゃあマンションの管理人になる、でただマンションの管理人になるだけじゃ幸せとは感じれない、じゃあ海の近くだったら、じゃあ大きい犬飼ってとか、あ、サーフィンもできるとか、早めに仕事切り上げて酒でも飲みながら夕焼け見ながら潮風浴びながら楽しそうだな、あ、じゃあ沖縄にしようかとか、そういうふうに一つのアイデアを転がしながら楽しい未来を描くっていうのはすごくいいかもしれないですね。
そうだね。最後に一つだけ、これはもうゲストの方に必ず伺ってるんですが、はい、ショックアイにとっての旅ってのは一体何ですか？
そうですね、もう学びでしかないですね、はい、
だよね、すごいね、本当にでも毎回学んだことから絶対何かゲットしてるっていう気がしますね。
ありがとうございます、
はい、素晴らしい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました
、楽しかったです。
ANA World Air Current